5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 今日はですね、蝶々の中でもモンシロチョウの仲間の、
はい、
これまた住み分けの話なんだけど、
はい、
繁殖干渉がね、どう効いてくるか説明したいと思います。
お願いします。
で、一番有名っていうか身近な蝶々はモンシロチョウじゃない。モンシロチ
ョウ、ヒラヒラ飛んでますね、うん、そこら中に。
幼虫何食べるか分かる？
アブラナ科の植物です。
の中でも
キャベツ、
まあキャベツだね、はい、畑とか、まあその野菜だけじゃなくて野外のね、アブラナ科の雑草も食べてるんやけど、
はい、
まあなんていうかな、日当たりのいいところに生える。
ああ、そうですね、日当たりいいところにヒラヒラしてるイメージあります、うん、
アブラナ科の植物、
はい、
それがモンシロチョウ、
はい、
で似たような種類でもう2種類いて、それがスジグロシロチョウと、
はい、
エゾスジグロシロチョウと呼ばれるやつがいるんですけど、そのまあ3種類というか、まあメインはスジグロとエゾの話をするけど、
モンシロチョウ関係ないですね。
モンシロチョウはちょっと出だしにどういう、なんていうかな、餌を食べて、
はい、
まあ、あとは天敵との関係がこの3種類は面白いんだけど、
お
モンシロチョウはなんかこうキャベツに卵を産みますと、
はい、
であったかいところで成長して、
はい、
こうあったかいとこう成長が早まるじゃないですか、
はい、
昆虫って、
はい、
だからわーってこう幼虫の成長スピードも早いんだけど、
うんうん、
なんかね、寄生バチにバンバン寄生される。
バンバンですか？
だから青虫コマユバチだっけ、よくさ、
あいますね、青虫コマユバチ。
小学生がキャベツで、はい、モンシロチョウの幼虫見つけて、
小学校とかの
飼育しました、さなぎになりました。さなぎになれないやつはなんか蜂が出てきました。
そうです、
はい、ちょっとショックじゃない。
いや僕もそう、小学校の頃に育ったことがあるんです
よ。ある
モンシロチョウ、うん、キャベツをせいせいせいせいと与えて、
うん、
さなぎになって、でこう次の日生まれるかなみたいな、で毎日過ごしたらブーって羽を飛ばして見たらこう蜂が入ってて、まあ、その時はめちゃめちゃ衝撃的ですね。
ビビるよね。
結局そう、お父さんが危ないからってこう逃がしてくれたんですけど、めちゃめちゃ印象的ですね。昆虫、うん、面白いなって思いました、
ね、で蝶々ってね、アゲハチョウにもそういう寄生バチがいるしよく来るんだけど、モンシロチョウは特によく来る。でモンシロチョウどうしてるかっていうと、
はい、
もう早く成長すると、幼虫の時に寄生バチがこうプツッと、
はい、
あの針を差し込んで卵を産むんで、
はい、
もう彼らが寄生バチが来る前に成長しちゃって、
ああ
で, せで羽化したモンシロチョウの成長はどうするかっていうと、
はい、
別の場所にこう分散するというか、
うん、
寄生バチがだんだん寄ってくるわけ、キャベツ畑に。
あ、それは どういうのを感じ取って
きたんですか？例えば幼虫が葉っぱを食べるじゃない、
はい、
で葉っぱと幼虫の唾液とかが混ざって匂いとか、
それを特別感知するセンサーみたいなのを持ってて、
うんうん、
でこうある一定の量みたいになると、なんかちょっと匂ってきたな、力みたいな感じで、おお、うん、るやないかっちゅうこんで、
どんどん寄生バチが寄ってくるから、
はい、
モンシロチョウは逃げる、
逃げます。
でまた新しい場所で卵産んで、
はい、
どんどん増えると、
はい、あ、はいはい、
っていうのがモンシロチョウの生活、逃げれば勝ちのモンシロチョウらしいんだけど、でじゃあスジグロシロチョウはどういう生活をしてるかというと、
はい、
スジグロシロチョウはちょっと対照的に、
はい、
同じアブラナ科の植物なんだけど、
はい、
ちょっと薄暗い環境にいるのね。
お、
森の中って感じじゃないんだけど、林の縁、
うんうん、
林縁とかそんな感じでのところに生息していて、
じゃあ落とすとモンシロチョウよりかは成長スピードが
まあちょっと遅い、
うん、
でまあ普通くらい、
あ
で結構その葉っぱ、まあ、種付け花とか犬がらしとかそういう植物らしいんだけど、
はい、
葉っぱのその幼虫にとっての成長、幼虫の成長にとっての葉っぱの質、クオリティは結構いいと、
はいはい、結構いい。じゃあどういうことですか？
あの幼虫の成長には適した餌なんだけど、
あ、はい、
逆に寄生、まあ、やっぱ寄生バチは来るわけよ、
はい、
葉っぱを食べて、
はい、
匂いが出て、
寄生バチ、はい、キャベツじゃなくてもってことですか、うん、
キャベツじゃなくても来るんだけど、スジグロシロチョウは寄生されても、
はい、
なんていうのかな、まあ一種の免疫反応みたいな感じだけど、
うん、
幼虫の体内に蜂が卵を産むじゃない、
はい、 はい、
でそれをなんか血球包囲作用っていうんだけど、
お
血球でこう なんていうかな卵をこう、
はい、
なんていうか蜂の卵を孵化しないように、まあ、免疫反応みたいな感じで
やる、そんなあるんですね、
それでしのいでるとっていうのがスジグロシロチョウ。
すげえですね。
結構あのすごいよね。
すごいですね、
うん、でもう一種類がエゾスジグロシロチョウ、
はい、
で3種類目これ結構ちょっと珍しくて、
はい、
山に行かないとあんまりいない。
あ
スジグロシロチョウは割とこう平地のちょっと薄暗いところにいるんだけど、
はい、
エゾスジグロシロチョウはやや珍しいと、
うん、
でしかも最近はヤマトスジグロシロチョウって呼ばれるようになって、
うん、
ちょっとややこしいんだけど、
もうややこしいですね。
でしかも北海道にはエゾスジグロシロチョウとヤマトスジグロシロチョウが両方いる状態になってるんだけど、
うん、
ややこしいんで、
うん、
ちょっと今回のトークではエゾと統一するけど、図鑑では最近ヤマトって書いてあるんだけど、
う
ん、でエゾはハタザオの仲間の植物を食べてる。
ハタザオ。
でこれもアブラナ科のグループなんだけど、はい、その中でもハタザオっていう、
はい、
でちょっとねこう背丈が低いというか、
うん、
あんまりこう植物が伸びないわけ。
ハタザオ、
うん
うん、
こう地面にベターっといって感じ、うん、でそうすると春夏とかになってくると、
はい、
周りのこう草がもしゃもしゃ生えてくる。
そうですね、ファッファ茂ってきます、
ね、うん、茂ってきてその中に生えてる感じ、
はい、
でこのハタザオ、まあ、いろんな種類があるけどエゾスジグロシロチョウが食べている植物は面白いことに、
はい、
その植物のクオリティが、
はい、
栄養的な質があんまり高くないと、
はい、
幼虫にとって
ハタザオがそんな適してないと、う
ん、あんまりね。
あ
例えば食べて死ぬわけじゃもちろんないけど、
はい、
エゾスジグロシロチョウの幼虫にとっても、
はい、
他の種類の例えばキャベツとか
アブ
ラナ科植物与えた方がいいわけ、
はい、あ
まあここでもあの代用食っていうかね、
うん、
代替餌の話なんだけど、
いい
ポテンシャルとして食べられる餌の種類と野外で実際に使っている餌っていうのはやっぱ違うわけ、
うんうんうん、
ちょっとズレがあるわけよ。
波とクリサキの話、
そうテントウムシもそうだったし、そういうことがよく昆虫であるのね、
うんうんうん、
でエゾスジグロシロチョウはなんでそういう餌としてはあんまり美味しくないのにハタザオを好んで使っているかというと、
はい、
一つの答えが、
はい、
あんまり天敵から狙われないらしい。
ハタザオ、
うん、
ハタザオ食べてると、
うん
うんうん、
なんでかというと、
はい、
周りに葉っぱがもしゃもしゃしてくると、
はい、
そうすると天敵がねなんか探索できなくなるらしい。
あ
キャベツみたいに日の当たる環境で、
はい、
こう幼虫がドテンと日光浴してれば、
はい、
もう寄生鉢にこうウェルカムなんだけどハタザオはもうちょっと もしゃもしゃしてて、
うんうん、
まあ視覚的にもっていうか寄生鉢がこうあんまりうまく探せないような環境にいると。でそのこのモンシロチョウの仲間の住み分けはその大崎さんっていう、まあ、僕のお世話になった先生の一人ですけど、
うん、
がずっとライフワークで調べていて、
はい、
まあ、癖のある人ではあるんですけどもで大崎さんがやったこう巧妙な実験としてはハタザオのこう周りにワシャワシャと葉っぱが生えてるって言って、
はいはい、
それをこう草刈りしたらしい。
お
シャシャシャと
全部、うん、じゃあハタザオが浮き彫りになっちゃう。
そうそう浮き彫りになって丸裸になって、で
恥ずかしい。
でどうなったかというと、
はい、
やっぱ寄生されちゃうっていう。
あじゃあやっぱその周りの草が、
うん、
そのバリケードに。
そうバリケードね。
いいよ
ね。うん、でそういうのがあってどう結局どういうことかというとハタザオは幼虫の成長にとって、
はい、
栄養的なクオリティは低いんだけど、
はい、
天敵から逃れることができると。はい、だからまあエゾスジグロシロチョウにとってはまあいい餌、
にとってはいい餌ってことですね、うん、栄養面じゃなくて総合的な面でいい餌ってことですね。
そう
あおもろいですね。
だから、スジグロシロチョウはやや薄暗い環境にいて、
はい、
エゾスジグロシロチョウはハタザオを使ってるみたいな、その種類によって、
はい、
なんていうかその植物の質と天敵に対するこう防御の仕方が変わってて、
はい、
それで住み分けが起こっているんだっていうのが 30年前くらいの結論。
あ、
そういう研究が当時はすごい注目されて、
うんうん、
っていうのもやっぱりあの競争の話したけど、
うん、
資源をめぐる餌をめぐる競争はないって言ったじゃない、
うんうん、
だから特に葉っぱを食べる幼虫だと葉っぱって余ってるのよ。
バチバチ余ってます
ね。アブラナ科の植物もそうで、
はい、
モンシロチョウとかスジグロチョウチョウいるんだけど、
はい、
食べ尽くすことはないわけ。
そうです。
だから餌がなくなって住み分けしてるわけじゃない。じゃあなんで住み分けしてるかっていうと、
はい、
そこに天敵っていう軸を入れたわけ。
あ、はいはい、
天敵に、天敵から逃れやすいかどうかみたいのを考えると、
はい、
現状の住み分け説明できますよねっていうのが30年くらい前の話ただそれでも、
はい、
でそれ結構綺麗なストーリーだから。
いや綺麗でしたよ。
すごい有名な研究なんだけど、
はい、
ちょっと待てよと、ちょっとそれだけじゃ説明できないんじゃないっていう。餌の質もいいし、
はい、
規制もされないし、
はい、
そういうスーパー食草っていうのがあれば、
はい、
じゃあどうなるんかっていう話で、
まあない。
でそれがないんだけど、
はい、
あのやってきたというかたまたまなんやけど、その外来種として、
はい、
北海道にキレハイヌガラシっていう、まあ、アブラナ科の植物なんだけど、それが何年くらいかな、
外来種が
50年くらい前に入ってきたと。
へへ。
でそのキレハイヌガラシっていうのは、
うん、
すごい幼虫、あの蝶々の幼虫の成長にとって優れていると、
はい、
栄養的にすごいクオリティが良くて、かつ、
はい、
なんか天敵の寄生バチがなんか探しにくい、まあ、わしゃわしゃしたような構造をしてるらしい。
ああ、じゃあもうどっちがどっち言うてた時に現れた、うん、まあもうどっちも行きますね。
スーパーなの。
スーパー
だったらエゾスジグロシロチョウもスジグロシロチョウもどっちの種類のチョウチョにとってもいい餌なの。
そうですね。
だからどっちの種類も使いたいじゃない。
使いたいですね。
だけどなんか最初どっちの種類も使ってたんだって。外来種がわーってやってきました、
はい、
でチョウチョからしてみたら、あ、新しいアブラナ科の植物やと、
はい、
で卵を産みましょうみたいな感じでなってたんだけど、
はい、
やがてどうなったかというと、
はい、
エゾしか使わなくなったんだ。
エゾしか使わなくなった
。エゾは産んでるけど、はい、スジグロシロチョウはちょっと遠慮したらしい。
遠慮したんですか最初は2ついたけど、うん、結局1匹になった。
やっぱ
ゾウリムシと同じです。
おお、そんな感じね、はい、でそれ誰が調べてたかというと、
はい、
キレハイヌガラシがこう何十年か前に入ってきて、別にそれは大崎さん自身が調べたんじゃなくて、
はい、
北海道大学の北大の大学院生が、
はい、
まあ、当時ね研究として、
うんうん、
こういった外来種の植物が入ってきたと、
はい、
じゃあそれを食べる蝶々はどういうふうな行動を示すんだろうみたいな感じで調べてたと、
うんうん、
40、50年前に、
うん、
で当時のその研究っていうのは、
はい、
別に繁殖干渉とか、
あ、
全然関係ない、
はい、
ね、全然、まあ、生態学ではあったと思うけど、
はい、
面白そうだから外来種の研究始めましたと。でも今このモンシロチョウの仲間の住み分けの研究を考えると、
はい、
スーパー食草っていうこと、
う
でエゾスジグロシロチョウがなんかスジグロシロチョウに勝ったみたいな、
う
そんな感じで ね、
残った方が多分勝ったんでしょうね、
うん、じゃあ何に勝ったんやっていう話で、
はい、
天敵っていう軸ももう使っちゃったし、
はい、
餌をめぐる競争もなさそうだと、
はい、
ってことはやっぱ繁殖干渉
って
なって
出てきましたね。
でこれがでももう最近っていうか、まあ10年くらい前の話で、
はい、
最近になって実験をしましたと、
はい、
でやってることは同じで、
はい、
まあ蝶々飛ぶからちょっと大きめの網室っていうのケージの中にスジグロシロチョウの成虫とエゾスジグロシロチョウの成虫を入れました、
はい、
何が起きますかみたいな感じでやったんだけど、これは面白いことに、
はいはい、
2種類はやっぱ交尾はできないらしい、
うん、
アズキゾウムシの実験とちょっと似てるんだけど、はい、交尾ってやっぱあんまりあの蝶々好きな人って結構いるんだけど、
はい、
あんまり観察されてないの、
はい、
主観交尾ね、
はい、
で雑種もできてなさそうな、
はい、
あんまり、
はい、
やっぱ交尾はしないんだけど、
うんうん、
オスが メスにこう必要に、う
ん、あ
ちょっかいを出すというか追いかけ回す。
あ、はいはい、
で蝶々って結構なんかしつこいの
よ。野外でも結構見ますよね。
見るでしょ。
なんかこうなんかやってますね、ナンパみたいな。
そうそうナンパなのあれ。追いかけ回して、
はい、
メスは嫌がってるのよ。
かなり嫌がってますね。
でメスは何したいかというと自分で花の蜜とか栄養を取って、
はい、
卵を産みたいのよ。
そうですね。
でもそれがオスにオスがいると、
はい、
時間のロスとか
ドジャマっすね。
ドジャマなんですエネルギーロスになる。
そうです。
でそれがエゾスジグロシロチョウのオスはスジグロシロチョウのメスに結構行くらしい。だけど逆に、
はい、
スジグロシロチョウのオスは、
はい、
エゾのメスにはあんまり
行かない。ああ、これどっかで聞いた。
これもどっかでもこういう話ばっかなのよ。テントウムシにしろ、チョウチョにしろ、
ゾウムシにしろ、
ゾウム、そう、小豆ゾウムシにしろ。でそうするとなんかすごい非対称じゃない。
そうですね。
で一緒にすると、スジグロシロチョウのメスは、
はい
はい、あんまり卵をこう産む余裕がなくなる。
エゾスジグロチョウからナンパされますか、
ね、邪魔されるから、
はい、
そうだけど逆にエゾスジグロシロチョウのメスは、
はい、
そんなに影響を受けない
と。はい、そうですね。
でそれがなんでかっていうのは、はい、いまいち分かってない部分もある。
部分もある。
なんでそんなこう好みが非対称一方方向になるかっていうと、まあ一つはスジグロシロチョウの方が一回りでかいのね、
はい、
エゾより、
はい、
ででかいメスって卵をたくさん産めるから、
はい、
オスにとっても価値が高いと、
はい
まあ、思っちゃうわけなんだけど、
はい、
まあ、エゾからしてみたらスジグロはもう別の種類のメスだから、
はい、
卵を産めないんだけど、
はい、
交尾できないし卵も産めないんだけど、
はい、
やっぱ勘違いしちゃって、
はい、
見分けつかないからガンガン行っちゃうの。
願い下げです
ね。願い下げなの。で逆はあんまないみたいな、
ね、ああちっちゃいですもんね、
うん、
だからそのちっちゃい方には行かないって
ことです。とまあ一つのね理由としてはそうなんだけど、
あ、はい、
まあ、結果としては、エゾが有利で、
はい、
スジグロが不利、繁殖干渉においてはね、うん、でそれが北海道で、スーパー食草がキレイハイ、はい、犬ガラシが入ってきた時に、
はい、
やがてはエゾが独占したと、
うんうんうん、
そういう結果につながってるんじゃないかなっていうのが、
うん、
繁殖干渉を考えるとそういうストーリーがあって、まあ、それがもう本当最近に論文になったような結果ですけどね。
あ、それにあれですね、その外来種が入ってこなければ分かんなかった謎かもしれない。
そう、それが面白いよね。
それは面白いですね。
でしかも外来種に対する蝶々の適応を調べてた人は全く繁殖干渉とは別ラインなの
よ。そこがこう絡んでくるというかリンクしてくる
という
か
最近になってリンクしたわけ。
あ、
だからその研究何のためにやってるかとか、
はい、
何の役に立つかって、
はい、あ、なんかそう喋ってましたね。2回目かなんか1回目か、
そういうのをちょっと伝えたいのっていうのがあって、あ、自分自身でも目的が分かんないわけよ、
はい、
例えばミドリシジミのマニア、アマチュアは、
はい、
アマチュア愛好家の皆さんは綺麗な標本が作りたいから、
そうですね、
ミドリシジミの幼虫の生活史を解明していったわけ、
はい、関係のなさで言うと今回の日じゃないです、
ね、日じゃないでしょ。でもそういうのが後々になって、
はい、
科学の別の文脈ですごい役立つこともあると。だから何の役に立ちますかとか、
はい、
結構質問自体がナンセンスな場合もあるっていうことだ。だからもうこう真摯にね、いいデータ取って研究するっていうのが重要かなと思っています、
ね、そういう考え方もある
ってことですね、はい、でその今日はね、その日本に生息するモンシロチョウの仲間ね、
はい、
まあ3種類くらいいるんだけど、それのお話でしたけど、
はい、
同じようなパターンがヨーロッパに生息する、
はい、
まあ、同じシロチョウ科のヒメシロチョウっていうグループがいて、
はい、
まあ、日本にも2種類いるんだけど、
はい、
ヒメシロチョウの住み分け、これもね、ジェネラリストとスペシャリストがいて、
お
なんかクリサキテントウとナミテントウみたいなペアみたいな感じなんだけど、
はい、
それの住み分けにも結構繁殖干渉が効いてるんじゃないかなっていう論文が出てます、
うん、あ、
だから
ナウイですね。
ナウイでしょ。だから日本のモンシロチョウのグループ、
は
ヨーロッパの姫白鳥のグループで、
はい、
ね、場所と種類グループは違うんだけど、
はい、
似たようなパターン現象が起きてると、
うん、
でそれこそテントウムシとか考えると、テントウムシは葉っぱ食べるやつじゃなくてアブラムシ食べるから肉食者だよね、
はい、
そういった栄養段階は違うけど住み分けのメカニズムは同じ繁殖干渉っていうね、一つの、現象で説明できるかもしれないということで、
うんうん、
面白いかなと思ってます、
うん、面白いですね。
はい、ということで、その今日は蝶々の住み分けの話でしたけど、
はい、
あの今回紹介したモンシロチョウの仲間のお話はですね、
はい、
この最近去年出た、
はい、
博士の愛した地味な昆虫というですね、
はい、
この本に、まあ、大崎さん自身が一章書いてくれて、
はい、
まあ、僕のテントウムシの話も分かりやすく、あの岩波ジュニア新書ということで、まあ、中高生向けのね、
うん、
本ということで、まあ、分かりやすく、
そうですね、僕もさーっと読ませていただきましたけど、うん、分かりやすかったと思います、
うん、まあ、大崎さんの文章はそんな分かりやすくないんですけどあの分かりやすく書けませんっていう、
あ、難しい内容を扱ってるってことですね。
そういう人だったらしいんですけど、だからね、その専門家の方も含めて、興味あればぜひ読んでほしいと思ってます、
はい、
では今日はこの辺で、
あ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。